聖書を朗読いたします。今朝はルカの福音書20章41節から47節となります。新約聖書の箇所で第2版では146ページ、第3版では159ページです。ルカの福音書20章41節から47節。するとイエスが彼らに言われた。どうして人々はキリストをダビデの子というのですか。ダビデ自身が詩編の中でこう言っています。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足台とするときまで私の右の座についていなさい。こういうわけでダビデがキリストを主と呼んでいるのに、どうしてキリストがダビデの子でしょう。また民衆が皆耳を傾けているときにイエスは弟子たちにこう言われた。律法学者たちには気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回ったり、広場で挨拶されたりすることが好きです。また街道の定席や宴会の定座が好きです。またやもめの家を食いつぶし、見栄を飾るために長い祈りをします。こういう人たちは人一倍厳しい罰を受けるのです。今この聖書の箇所を読みいたしましたけれども、イエス様が何かを質問されているようなんですが、この質問の意味、何を質問しているのか、そしてまたどう答えればよいのか、一度読んだだけで分かる方はおそらくそんなにいらっしゃらないんじゃないか。私自身もこの箇所を取り上げるとき、いつも私自身が混乱してしまう、そういう箇所であります。44節で、こういうわけでダビデがキリストを主と呼んでいるのに、どうしてキリストがダビデの子でしょう。これは律法学者たちに対して質問しているのですけれども、なぜイエス様がこのような質問を持ち出してきているのか。まずその背景から見てまいります。先週はこの一つ前の箇所を取り上げまして、そこには復活を信じないサドカイ人たちがイエスのもとにやってきて質問をしている、そういうところを見ました。で、このサドカイ人たちはもしもということで、もし復活が本当にあるというのならば、こういうことが仮に起きればこういう結果になりますよ、それは非常に馬鹿げた、汚らわしいような結果になるではないか、だから絶対に復活などはあるはずがないと、イエス様に対して、これは言いがかりなんですけれどもつけてきたわけでして、でこれに対してイエス様はモーセの言葉を取り上げて、いや、復活はあなた方サドカイ人たちもあなた方モーセの言葉は信じているはずだけれども、そのモーセ自身が復活よみがえりを信じていたのだよというふうに解き明かしをいたします。で、そのやり取りをそばでに聞いていたのが律法学者たちであります。名前の通りに律法の専門家ですから、聖書のことは全部分かっているはずです。で、この律法学者たちは復活があることは信じておりました。普段はイエス様に対しては非常に強い憎しみを持っていた人たちですが、イエス様が復活はありますよと力強く答えたものですから、その答えを聞いて律法学者たちは 先生、立派なお答えですと言いまして、まあ、この時ばかりはまるでイエス様の味方であるかのような態度をとっております。ところがイエス様は、まあ、今日の箇所の後半でありますけど46、47節で立法学者たちには気をつけなさいと忠告します。なぜ気をつける必要があるのかというと、彼らは長い衣をまとい上座に座るのが好きで見栄を飾るのが大好きだと、まあ、そういう理由を挙げて立法学者たちに対しては気をつけるべきであると忠告しました。先生、立派なお答えですと、まるで好意を寄せているような立法学者たちに対してピシッと、いや、あなた方には私たちはもう注意しなきゃいけないなというふうにして一線を引いております。この立法学者たち、見栄を飾るのが大好きだと書いてある。まあ、立法学者たちに限らずですね、今も身の回りにそういう人が時々いらっしゃいます、自分では見栄を飾っているつもりはないんですが、脇から見ているとそういうふうに見えてしまうわけです。いや、これは、他人事ではありませんで、ひょっとして自分の中にもこのような傾向があるのじゃないかと感じる時があります。まあ、私は立場上皆さんから先生と呼ばれる立場にあります。で、進学校を出てこういう働きについては当初はですね、先生と呼ばれるとなんていうかムズムズしたんですけれども、私先生じゃないと思ったんですが、しかしそれもだんだんそういうふうに呼ばれることに慣れてきまして、全然何も感じなくなる、当たり前のようになっちゃう。で、そんなふうになってしまうっているなってことをある時気がつきます。そうしますと、いつの間にか自分は立法学者になってはいけないと言いながら、やはり見栄を飾るというところで何か気持ちよい自分がいるんじゃないかというふうに、まあ、そういうものを見出してしまいます。こういう人たちは人一倍厳しい罰を受けるのですと言われて、まあ、ドキッとしてしまいます。しかしイエス様はなぜこの見栄を飾る立法学者たちに対して厳しい態度を取るのか、なぜその質問をされた、先ほどの44節の質問をされた後で、こういう見栄を飾る人たちに気をつけなさいというのか、まあ、何のつながりもないかに見えるんですが、実はこれやっぱりつながっております。やはりこの先ほどのイエス様の質問、42節から44節にかけてのこの質問がどういう意図でもされているのかを見ていく必要があります。まずイエス様は41節でこういうことを確認しております。どうして人々はキリストをダビデのことを言うのですか。で、人々はこう言ってますということですので、当時確かにこう言われていたんですね。キリストはダビデの子として来られるのだと信じて、人々は信じているんです。で、それにはちゃんとして聖書の裏付けがありました。どこにあるのかと言いますと、皆さんの集報にもアウトラインにも載せました第二サムエル記7章12節13節です。で、これは神様が預言者ナタンを通してダビデに語った神様の言葉です。ですから、まあ、神様がダビデに直接語ったと考えていいでしょう。ここにあなたと出てきますけれども、あなたというのがダビデを指します。その箇所を読みいたします。あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと眠るとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座を常しえまでも固く立てる。 先ほど申し上げた通り、あなたとはダビデでありますから、そのダビデの後から四つ身の子が出てきて、その子供がイスラエルの王座につく、まあ、王座につくといっても、政治的な王座ということもあるかもしれませんが、しかしこれは救い主キリストを指す、そのような王座であります。で、人々はこの聖書の箇所を見まして、ダビデはキリストはダビデの子として来るのだということを信じておりました。イエス様はそれをまず取り上げました。で、それはいいんですね、全く問題がないんですが、問題はこの先であります。イエス様は次に今度は詩篇の言葉を取り上げました。ダビデ自身が詩篇の中でとありますが、これは詩篇110篇1節の御言葉であります。ダビデ自身はこう告白していましたということですね。そこを読みいたします。42、43、主は私の主に言われた、私があなたの敵をあなたの足台とする時まで私の耳の座についていなさい。今読んでお気づきだと思うんですが、これは普通の文章ではありません。まあ、普通の文章ってどういうことかってありますが、主は私の主に言われたってありますね。主という言葉が2回出てまいります。これを読んで親と思わない人はいないはずです。主は私の主に言われた。どういうことだろう。で、この主という方がもし一人であるならば、自分で自分自身に言ったということになりますね。でももしそうなら、これは堂々巡りであります。わけがわからない。自分で自分に言った。それも私はあなたのためにこうするよというような、こうまるで別の人格のような内容のことを自分自身で言う。これはちょっとわけがわからない。つまりこれは主という同じ言葉が使われているけれども、別の、まあ、人格と言ったらいいんでしょう。別の在り方、まあちょっと変な言い方しますけれども、まあ、分かりやすく言えば別の方を指していると考えなくちゃいけない。最初に出てくる主というこの方は父なる神様で、2番目に出てくる私の主ですね、これはキリスト救い主を指している。そのように考えるとこれは全部辻褄が合います。この詩篇をそういう目で、見て言い直しますとこうなりますね。父なる神は子なるキリストに言われた。父が子であるキリストの敵をあなたの足台にするときまで、まあ、この敵をあなたの足台にするっていう、足台っていうのは、なんて言うんでしょうね、足を乗せていく、乗せる台ですから、まあ、踏みつけるような状態ですから、つまり敵を裁く時までと考えていいと思います。同じ意味です。父が子であるキリストの敵を裁く時まであなたは父の右の座についていなさい、まあ、こういうことをダビデは告白いたしました。さて、今2つの御言葉が出てきました。第2サムエル記7章、キリストはダビデの子として来られ、人々はそう信じた。で、もう一方、詩篇110編ではダビデはキリストを私の主と呼んでいます。さあ、ここからどんな話に展開していくか。第2サムエル記の御言葉によれば、キリストはダビデの子供である、まあ、ダビデの子孫として来られます。しかし詩篇の 言葉から見ますと、ダビデはキリストのことを私の主と呼んでいます。今常識でないことを言い始めているので非常に慎重に今言っておりますけれども、つまりダビデは、ダビデがこの詩編を書いたとき、ダビデはあたかも今自分の目の前に主がおられるかのように私の主と告白したんです。しかしでもキリストはダビデの子孫として来るんじゃないんですか。生まれてもいないでしょ。ダビデの時代にはまだいないはずなのに、なぜダビデはあたかも今いるかのように私の主と言うんだ。生まれてもいない、存在してもいないはずなのに、どうしてダビデは今そこにいるかのように私の主というふうにして、キリストがそこにいるかのようにな言い方をするんでしょうか。普通に考えたらこれは時間の順序が合わないんです。まだ生まれていないとずっと、まあ実際から言えばダビデから1000年後にキリストが来られるわけですから、まだいないのに私の主という。こういうのを辻褄が合わない、普通の常識で考えれば辻褄が合います。イエス様は実はそのところを取り上げですね、聖書の御言葉2つ挙げまして、これをそのまま私たちの常識で読んだら辻褄が合わないんです。その辻褄をどう合わせるんですかということをイエス様は聖書の専門家である律法学者たちに問いかけたんです。で、律法学者たちは実は答えられなかったんですね。マタイの福音書の中に同じ箇所があるんですが、彼らは答えられなかったと出てまいります。さあ、じゃあ私たちはこれをどう考えたらいいんだ、イエス様がわざわざ取り上げてこれをどう考えるんですかと提示したわけですから、私たちはこれはどういうことなんだ、どうやったら これが解決されるのかと考えなくてはいけません。そもそもどうしてイエス様がこんな問題を、質問をここで出してくるのか、なんだか突然出してきたように思いますけれども、そうではないんですね。最初にも申し上げました通りに、この今日取り上げている一つ前の箇所でサドカイ人たちが出てきたということを言いました。復活はあるのかないのか、よみがえりって本当にあるのかないのかということがテーマでした。実はその流れの中でこれが出てくる、よみがえりはあるのかないのか、イエス様は全く別の箇所を取り上げてこのよみがえりのことを言おうとしております。いや、でもよみがえりと言ったけども、この詩編の言葉、イエス様の言葉の中によみがえりなんて一つも出てこない、そんな言葉どこにもありませんよと思うでしょう。じゃあどう考えたらこの箇所がよみがえりに通じていくのか、その道筋を整理するためにここで2つのもしもということを考えてまいります。もしもっていうのは、もしもこういうことがあったらこうなるよねっていう、そういうことですね。で、私たちも日常生活の中で別にもしもってこう意識しなくても常にそう考えますね。今、今日出かけるんだけれども、何時に家を出たらいいのか、10時に出たら間に合うかといってこう計算して、ああちょっと間に合わないな、もう15分早くしなくちゃということで、頭の中でもしも10時に出たら、もしも9時45分に出たらというふうにして、このもしもということを私たち常に考えていますね。聖書も同じでして、もしもこれがこういう場合であったら結果はどうなるか、そういうふうにすると、ああそうか、 これはこういうことだったんだっていうふうに分かることがたくさんあります。それで2つのもしもというものを今取り上げて比べてみるんですね。どう違うか、それをやってみます。で、1つ目のもしも、これは、立法学者たちの考え方なんですけれども、ダビデの時にはキリストはいなかったという考え方ですね。で、キリストの子孫としては後の時代には来るけれども、ダビデの時代にはキリストはいなかった。だからこの詩篇110編の言葉どういう意味ですかと聞かれても、立法学者は答えられないですね。だっていないはずだよね。いないはずなのに私の主っていうのはどういうことかなって立法学者です。分かんない。もしもダビデの時代にキリストがいなかったとしたらどういうことになるんでしょうか。これまで誰もキリストを見たことはありません。会ったこともありません。まあ、いないですからね。それがある時って、まあ、この福音書の時代ですね。ある時、私はダビデの子として生まれたキリストですというものが現れた。そして人々の目の前で大きな奇跡を起こしたり、いろんなことを語って、まるで自分はキリストであるかのように振る舞って、もう人気もうなぎ登り、みんなは、あ、もしかしてこの男は本当にキリストかもしれないとみんな思い始めて、しかし今までキリストっていなかったんだ。この男がなんだか自分をキリストであるかのように言っているけれども、こんな男が、いや、そもそも立法学者たちをコテンコテンにやっつけて、こんな人たちには気をつけるべきですと人々の前で教えるようなやつら、やつらじゃないやつですね、つまり立法学者たちを敵にするような男がキリストであるはずがない。この男は嘘をついていたのだ。自分を神と偽っているのだ。そのようなものは殺しなさいと聖書に書いてある。立法学者たちはその名の通りに聖書に書いてある立法を守らなきゃいけないと思ってますから、この男、イエスと呼ばれる男を殺すことは立法にかなっていると考えています。で、実際にそうしていくわけです。自分たちは何も悪いことしていない、いや、むしろ自分たちはきちんと立法を守ったのだと考えて満足しました。自分を神と偽り、嘘つき、ほら吹き男を正しく裁いた。もしもダビデの時にキリストがいなかったのだとするならば、そのような結論になります。嘘つきの男、ほら吹き男が死んだだけですから、自分はキリストですとこの男はかつて言ったかもしれませんが、よみがえるはずはありません。そもそもいなかったわけですから、いなかったのによみがえるはずは、十字架であの男は死んだ、それで終わりです。一つ目のもしも、キリストの時、ダビデの時にキリストがいなかったなら、よみがえりはないということになります。二つ目のもしも、これとは反対に、もしもダビデの時にすでに主キリストがおられたのだならば、どのような結論になるか。すでにダビデの時に存在したのだ。ダビデはその方を私の主と呼んでいたのだ。その方が後に、千年の後にキリストの子として、ダビデの子としてやってこられた。 そうしたらよみがえりはどうなるんでしょうか。ダビデは肉の目ではこのキリストを見ることはなかったでしょう。しかし霊の目では見えていたんです。この方は今私の前におられると感じて、いや感じると信じて、それが分かっていたんです。その方がやがて人となった自分の子孫からキリストと呼ばれて私たちのところに来る。ダビデはそれを信じておりました。律法学者たちはそのようにして来られた方を殺したことになります。さあそうしましたらどうなるか。少なくともダビデの時から数えてもおよそ千年の間この私の主と呼ばれるキリストはおられたんです。その千年も存在しておられた方が人となって来られて律法学者たちの手にかかって十字架で殺された時、ああもうダメです、私は死にますということになるんでしょうか。私は死んでおしまいですとこの方は言われるんでしょうか。この方はこの世界を創造された方なんです。私たちを作ってくださった方なんです。ご自分の手で作った私たち人間、その人間の手でこの方は十字架に吊るされていく。自分の手で作ったその人間が自分を殺していく。それでこの方はもう終わり、死んで跡形もなく消えてしまうということなんでしょうか。確かに人間ならばそういうことはあります。自分の作ったもので、例えば自分が作った機械、ああ立派な機械ができたと正しく操作していればうまく動いているのに、時々間違ってその機械に巻き込まれて怪我をしたり死ぬということがある。神様もそれと同じなんでしょうか。自分が作ったこの世界、そして私たち人間の手にかかって死んで巻き込まれて殺されておしまい。この世界はそもそも神様の手によって完全に作られたんです。間違いは一つもなかった。間違いの起きようもない世界、まるで事故に遭うようにこのイエス様がキリストと呼ばれる方が十字架で殺されて死んでしまいます。ダビデの時から少なくとも数えて千年存在される方が簡単に死んでおしまいなんですか。かわいそうな愚かな男でおしまいなんですか。どう見たってこちらの方が辻褄が合わない。むしろ私たち、この私たちの住むこの世界を作り、私たちを作った方がダビデも私の主と呼んだ方が常に存在しておられる。いやむしろこの方にとって死ぬことはありえないと考える方が自然ではないでしょうか。私があなたの敵をあなたの足台とするときまで、敵というのは何だろうか。私たちが苦しんでいる最大の原因、罪であり、またその罪の報酬として来る死であります。死に打ち勝つのだと言っている。この方が死に負けて、ああもうダメです、私はよみがえることができません、そんなことはありえない。たとえキリストと呼ばれる方が十字架で死ぬかもしれない、殺されるでしょう。しかし神様は、父なる神はこの方をよみがえらせていく。すでにダビデの口を通してそのことを予言しておりました。 私の主、あなたは必ず死からよみがえってくださるのだ。ダビデは自分が永遠に生きられるなどとは思っていない。自分はこの地上の生涯死ぬということは知っている。けれどもこの私の主と呼ぶこのキリストが死からよみがえられる、そして自分自身も死から復活されていくのだということを信じていました。キリストと呼ばれるこの神の一人子イエス様は旧約聖書の二つの箇所を取り上げて、よみがえりはもう聖書の中で確実に予言されている、その通りになるんですよということをお示しになりました。でもこれはと反論があります。でもこれは神様の話でしょう。神の子である方、主は私の主に言われたんです、父なる神はキリストをよみがえらせていく。で、そうなった、確かにそうなったんでしょう。死んだとしても、あの方は十字架で死んだとしても3日目に墓の穴からよみがえられた、それはそうなんでしょう。でもそれは神様だからでしょう。神の子だったら何でもありでしょう。私たちは神ではない。私たちは死んだらやっぱりおしまいなんですよという反論があるでしょう。もし本当にそういうことだ、神だけがよみがえり、私たちはそれとは関係のないのだということでありなら、キリストは何のために来たんでしょうか。私はよみがえることができますよ、見てくださいって終わりですか。それを示すために来たのでしょうか。神は偉いんですよ、よみがえることができるんですよ、ただそれだけですか。それだけの話のためにこの方は来たんでしょうか。そんなはずはないでしょう。立法学者たちは見栄を飾ることが大好きだと書いています。つまりこれは何か言い換えれば、肉の目で見えるものが全てだと考えているんです。だから飾るんですね。見えないものは存在しない、目に見えるものだけがこの世界の全てなんだ、だから着飾ったり長い祈りをしたり席の一番良いところを狙ってそこに座りたいと。もしこの世界が見えるものだけだったら、キリストはいません、キリストは見えません、いないことになる。しかしダビデはどうでしょうか。ダビデは肉の目ではキリストは見ることはなかった、けれども見えないところに、見えないけれどもこの方は確実におられると分かったんです。見えない方に向かって私の主と呼んだんです。見えない方であってもこの方は死からよみがえることができる、肉の目には見えなくても私たちの前には永遠の命に続く道が備えられている。見えるもの、それが全てだと思う者には、イエス様が話されるこの話は全て笑い話です。フィクションです。ファンタジーですね。幻想です。うわはは、こんなのありえないよっていう笑い話なんです。けれど、 見えないところに真実がある。神様に起きた、神様が、神の一人子が死からよみがえられたということは、私たちにも起きる、同じようなことが起きるのだ。あなた方も一度は死ぬけれど必ずよみがえるのだということをこの方は約束いたしました。ただ言葉で言ったんじゃないんです。ただパフォーマンスで十字架で死んだだけじゃないんです。この方命をかけてそうしたんですよ。ご自分の命を捨てて私たちにそれを、その約束が本当にあるのだと語ってくださったんです。もしこの方が命を捨てることがなかったなら、立法学者たちが考えるようにただのほら吹き男だったでしょう。命を捨てて、そしてこの旧約聖書の御言葉に語られている通りのことがこの方の身に起こっていた。ダビデは目では見ることはなかったけど、2000年前の人たちは目で見たんです。肉の目で見えるようにしてくださった。私たちは今この方を肉の目で見ることはないでしょう。けれど私たちは霊の目でこの方が確かに存在しておられる。私たちはこの目に見えない方を私の主ですと告白することができる。最後になりますが、この私の主と告白する意味、一体何を告白していたんだろうか、そのことを最後に確認いたします。私の主人ですよ、あなたは、イエス様、あなたは私の主人です、私はあなたに従います、あなたが私のために命を捨てて十字架で私の罪をあがなってくださった、そのようなあなたを私は主と告白いたします。おそらく大体そんな意味で言ってると思いますが、よみがえりということについてそこから見ていくとどうなるか。主は死からよみがえられたんだ。2000年前十字架であなたは確かに十字架で死なれた。もしそこでよみがえりがなかったなら、私たちは死んだ人に、死んだ方に向かって私の主って言ってることですね。それってなんか愚かな話ですね。過去に死んだ方、死んでもういないという方に対して私の主です、あなたは、心で憧れるという意味ぐらいではあるかもしれませんが、それはほとんど意味がない。私の主ですと告白しているということは、あの十字架であなたは死んだけれど蘇られて今生きているんだということを告白していることになる。生きておられる方を私たちは主と告白している。私の主というとき、あなたは死から蘇られましたと言っているのと同じです。そしてもう一つあります。私たちがこのイエス様を私の主ですと告白するとき、私たちもあなたの身に起きた通り、私たちもやがて死からよみがえることができます、あなたはそうしてくださったのですと告白しているんです。聖書を読んでいると、今日の歌詞も本当に特徴的ですが、時間ということが何か常識とは考えられない、常識とはちょっと違う世界があるということに気がつきます。 後になり先になりっていうんでしょうか、まだ生まれてもいない方に対して私の主と呼ぶ。イエス様はそこをやっぱり鋭いところを指摘されました。神様は時間を乗り越えて、ですから私たちはいろんなことをここから学ぶことができます。もうダメだ、もう手遅れだ、もう遅い、いやもうあの人は死んでしまった。神様を信じないうちに、聖書の御言葉を聞く前に死んでしまった、ああ、あの人はもう救われないのだとがっかりすることもあるかもしれません。けれど神様にとって時間は関係ないんですね。私たちの後の時代の人たち、子供たち、子孫たち、どんな子孫が生まれてくるのか分かりません。私たちはその子孫に対して、まあ、できるだけ良い環境を残してやりたいと思うんですが、救いのことについては何にも手出しはできないように思うかもしれません。神様にとって時間は全く影響を与えません。過去であろうか、未来であろうか、この方は全てをご支配している。手遅れである、手出しができない、何もできない、私たちはそうですが、この方は全てができる方。私の主と告白するとき、その時間を乗り越えた素晴らしい恵みの世界で、私たちは全てを神様に委ねることができる。そのような幸いを感謝いたします。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは長く生きれば生きるほど、あの時こうしておけばよかった、なぜこうしてしまったのか、もう取り返しがつかない、あの時別の判断をしていたらもうこんなことではない、素晴らしい結果になっていたのではないか、そのような後悔がいつも先立ちます。これからのことについて、もう自分は何もできない、ただ弱っていくだけだ、過去を振り返り、この先のことを思って、どちらの方向を向いたとしても無力な、いや愚かな自分しか見えません。しかしあなたは全てをご支配しておられ、私たちにはできなくなっていることを全て成し遂げることができます。もうダビデが私の主と告白していた方、それは私たちも今同じように私の主ですと告白できる。どんな時代でもどこにいようか、同じ方を主と仰ぎ見ることができる。よみがえられた方であるからこそ、そのような幸いを今私たちが与えられていたということを覚えます。私たちはさまざまなことで苦しんでいます、悩んでいます、どうなっていくんだろうかと不安に覚えています。そして実際にその苦しみがやってくるとき、もうダメだと絶望しかかることがあります。しかしあなたは手遅れということはない、すべてあなたがその敵を足台にするんだ、すべてのあなたの敵を裁くのだから、私を見上げなさい、私についてきなさい、あなたのために私は命を捨てるのだからと言ってくださる 主をもう一度仰ぎ見たいと願います。お一人お一人のうちにそのよみがえられた主が鮮やかに見えてまいりますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。